この朝はキリストを十字架につけたのは、キリストを十字架につけたのはという題で御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは五旬節の日にペンテコステですね、五旬節の日に聖霊が弟子たちに注がれるのを見ました。そして聖霊に満たされた彼らは他国の言葉で神の大きな御業を語ったのを見ましたね。それを聞いた人々は当然驚きました。びっくりしました。それは彼らをしてですね、その人々をして弟子たちの語る言葉を理解できたから、それは私が生まれ育った言葉ね、その場には地中海はの沿岸 の, そのヨーロッパ、アジア、アフリカ、そのから来た人々がこう集まっていたというわけですけれども、それは私の言葉だって彼らが理解できたからですが、中には甘いブドウ酒に酔っていると言ってその弟子たちをあざけた人たちもいた。でその両方の人たち、その人々、両方の人々を含むその人々に向かってペテロが代表してこうメッセージを語っているのが、今日のところですね。皆さん、もう今前には出ませんが、聖書を開いていただいて今読んでいただいたところをこう追っていくような形になると思うんですが、14節と15節のところもう一度見ますね。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っておきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。その酔ってる関係でこうまずそこから返信をするんですよね。でその意味がわからないと、いやいや酔ってないだろうとかそういう話かもしれないんですが、その朝の9時だからという理由で酔っている人が世界に一人もいないということはできないと思うんですよね。朝から酔っている人はいるでしょう。それこそその世界の時間は違うので、そういういろんな理屈は置いといて、でも朝から酔っている人はいるかもしれない、いるでしょう。でもここでペテロがそう言ったのはには理由があるわけです。朝の9時、つまりユダヤの人たちは祭りの日ですよね、これペンテコステですよね、祭りの日には街道へ行ってお祈りをする。ですからこの10時以降にならないと飲食はしない、特にこのお酒は飲まないっていうことでしょうね。ブドウ酒は飲んでいないという、飲まないという習慣を持っていたわけです。で10時って今言いましたけれども、だからお祈りをする時間のその前ですよね。だからこの朝の9時に私たちが酔っていることはないんだってこういうわけです。ペテロはその通りですよね。ペテロも彼らたちはガリラヤの人ですが、彼らもそういう習慣を持っていた。どこまでストリクトだったかは分からないですけど、でも特にやっぱり祭りの時にはね、普段そこまで熱心じゃない人もやっぱし一緒に便乗したい、祭りを祝いたいっていうのはあったのかもしれない。そういうのは置いといて、でもそうペテロは主張するわけです。ということはやっぱり彼らは精霊によって他国の言葉を語ったわけです。先週他国の言葉で聖霊に満たされて語ったという人いますか？いないでしょう。ね、だからそのこと自体は本当に奇跡なわけです。全然ちっちゃいことではない。本当にすごいことが起こった。神様の大きな見業をそこにいた人々に、人々の言葉で弟子たちは語ったんです。まさに聖霊による見業がそこで起こった。で、酒に酔ってるんではないよってこう言ったわけですが、それで終わったわけじゃないんです。ペテロはそのことを聖書から、ユダのこともそうですね、最初から聖書から、私の考えではじゃなくて聖書からその説明をしているわけですね。16節から21節、今日もたくさん聖書を今日の箇所ですが追って見ていきます。16節から21節のところ、これは預言者ヨエルによって語られたことです。 神は言われる終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。ペテロは言います。今あなた方が見聞きしていることは、神様が預言者ヨエルを通して語っておられたこと、そのことの成就なんだ。たまたまそれが起こったんじゃなくて、もう神様はそれをずっと計画し、その預言されて約束しておられたことの成就として、今この聖霊が下ったんだ。あなた方が見ていることは神様のその導きの通りになっているんだ。つまり神様は終わりの日には、これは終わりの時代って言っていいでしょうね、その日、一日だけのことで、終わりの日にはすべての人にご自分の霊を注ぐと約束された。そして聖霊を受ける者は予言する。神の大きな御業としてのこの神の言葉を予言すると主はおっしゃった。この私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す、それは地と火と立ち上る煙であるとは、世の終わりの時の印として、世界的な戦争を指すと、まあ仲介に記されていました。世界的な戦争で、イエス様ご自身もそのことをおっしゃってますね。まあ地震やその飢饉があるともおっしゃってますが、民族は民族に、国は国に、ね、対立する、対抗する、そこに戦争がありますよって、そういう噂を聞いても慌ててはいけませんよって、それは終わりの日の始め、終わりの日が来たんだけれども、その終わりの日の始めだから終わりの時代を指しているわけですね。イエス様もそのようにおっしゃった通り、世界的な戦争を示すと言われていますね。また太陽は闇となる、困りますよね。太陽が闇となったら、暗闇になったら、月は地に変わる、真っ赤に染まるんでしょうか。これは主の再臨の時に起こる天体の異変のことだと言われていますね。私たちに分かりません。まあその時は来たら分かるでしょうね。ちょっと珍しい、なんか月がこうなったとか、今は明るいとか、そういうことじゃなくって、もう明らかにその異変を分かることでしょう。でもそれは終わりの時の印だ。ですからもう一度言いますが、ペテロは聖霊降臨の出来事、この聖霊が注がれたことを通して、終わりの日、終わりの時代がもう始まっていますよ、そのことを知ってくださいよとここで言うわけですね。じゃあその主の予言の成就としてのこの聖霊が与えられた聖霊降臨はどのようにして起こったのか。もうその出来事を見てきたわけですよね。で、大きな物音を聞いて、集まってきた人々はそこで、もう何度も言いますが、弟子たちが他国の言葉で語るのを聞いたわけですが、それはどのようにして起こったんですか。もっと言うならば、果たして誰がこの弟子たちに聖霊を注いだんでしょうか。父の約束を待ちなさいってイエス様はおっしゃったんですが、果たして誰が弟子たちにこの神の霊、聖霊を注がれたのか。少し飛びますが、33節見てください。33節ですから、神の右に挙げられた、イエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。弟子たちに聖霊を注いだのは神様の右に挙げられたイエス様、主が父なる神様からその約束の御霊、聖霊を受けることで弟子たちにも今注がれたというんです。じゃあどうです、もしそうなんだったら、もう注がれているこの事実があるわけですよね。もしそうなんだったら、そこに集まった人々も弟子たちと同じように主にお願いしてですね、聖霊を注いでもらったらいいんではないですかね。そうしたら彼らも予言するものとなり、また主の名を呼ぶことで救われるんだから、もう全てのことはもうそれでうまくいくんではないかって 思いません？話としては。もうその終わりの時代が来て聖霊が注がれて、でみんな予言して主の御名を呼ぶ者は救われますよ、たとえ世の終わりのその戦争などいろいろあっても救われますよなんだから、あ、じゃあみんな聖霊を受けよう、聖霊を求めなさいで行けばいいんじゃないです。ペテロは今日のところそうやって言ってますか？聖霊を受けなさいよ、もうすべて過ぎ去ったこと全部忘れて聖霊を受けなさいよって言ってます？もうそれで全て解決だって言ってますか？話がそう単純であればよかったんですけれども、実際はもっと複雑ですよね。まだその先がずっと続くわけです、22節以降がね。というのもそこに集まった人々はイエス様のことを、ナザレ人イエスのことをそのようなお方としては見ていなかった。聖霊を注ぐ方、彼らがそのこのイエス様の名前を呼ぶならば救われるというお方としては彼らは見ていなかった。もちろんそのイエス様が50日前にどうなったかを知っていました。ペテロが言うように彼らこそ主を十字架につけて殺した人々。ペテロはこう言っています。22節から23節、続きを見ていきますが、イスラエルの人々たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによって、あなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。それらのことによって、神はあなた方にこの方を明かしされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は、神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。また後ほどにも少し触れますが、ここでペテロは人々に向かって本当に実に大胆に語っていますよね。神様がこのお方を明かしされた、要はキリストとして明かしされたイエス様はその言葉と技に力があって、実際にそのご自分がキリストであることを明かしされたわけですよね。でもあなた方はこの方を十字架につけて殺しました。その同じ方が、同じ人が預言者ヨエルを通して神様が語っておられた聖霊を注ぐお方、神の霊を注ぐお方、人々をして救われるために呼ぶべきお方だというのですから、あ、そうですかって言って簡単に受け入れるものではなかったでしょうね。わかります？その50日前ですからね。あ、そうですか。あ、そうだったんですね。もうみんなで殺してしまったあのイエスという人は、あ、この聖書で私たちが信頼し、私たちがずっとこう、ね、ずっとこうやって、信頼、読んできた、神様の言葉で、言われていたあのイエスだったんですね。あの方のことだったんですね。あ、そうですか。とはならないですよね。たとえ彼らが直接、主にイエス様に手をかけたものではなかったにしろ、この人群衆ですよ、彼らが直接イエス様に殴ったり唾を吐いたりそういうふうにした人でなかったにしても、このことを受け入れるのは容易ではなかったと容易に推測できますよね。そんな簡単じゃないでしょう。あ、そうですか、そうなんだよって言われて、あ、そうですか、ならない。で、ペテロの言葉はそこで終わらないんです。24節。しかし神は、この方を死の苦しみから解き放って、よみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ペテロは言います。あなた方はこの方を十字架につけて殺した。でも、神様はこのお方をよみがえらせたんだと。これを聞いて皆さん、あなたならどう応答すると思います？今ずっとじわじわと見てるわけですが、そのイエス様、十字架にかけて殺したイエス様、でもこの方を神様はよみがえらせたんだって、それはよかったね、それはよかった、ふう、よかったよかったね、私たち間違ってやっちゃったんだけれども、ああよかったよかった、イエス様よみがえられたんだったら、 問題は解決されたんですね、あ、死んでなくてよかったとか、死なれたんですよ。でもいろんなことを言ってですね、問題は解決された、じゃあ私も信じますって言って、ペテロのこの言葉をそのまま素直に受け入れると思います？すんごいもういろんな感じですよね。イエス様殺して、そしてでも蘇ったって、それのね、いかがでしょうか。皆さんがその場にいた人ならばどうでしょうね。今このペテロのここまでのメッセージでどんな心境になると思います？私ならそうします、私ならもう信じます、はい分かりましたっていう人はおそらくいないんではないですか。というのもイエス様の弟子たちでさえイエス様から直接この十字架の苦しみのこと、死んで葬られてでも三日目によみがえるよって聞いていたんですよね。にもかかわらず主の言葉を信じることができなかった。よみがえられたイエス様をその目で見るまでは彼らは信じなかったですよね。弟子たちですよ今言ってんのは。ですからペテロはただそのことを言ってるんではないんです。イエス様よみがえったよってただ言ってるんではなくって、ここからですねペテロはそのことを聖書から、彼らが重きを置いている、彼らが本当にこれは神の言葉だって信じているこの聖書から、今私が聖書っていう時ね、その時にまだ新約はないので旧約聖書のことですね、その聖書からペテロは解き明かす、聖書の言葉を引用してこのことを今起こっていることを説明するわけです。それまでその人々がしなかったイエス様というキリストの光を持ってこの予言の言葉を解釈することによってですね、しかもユダヤ人たち、彼らが尊敬するダビデ王の言葉をここでペテロは引用しています。25節から28節のところ、ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた、主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が、朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。これは詩編16編のからの引用ですが、このあなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからというところに今目を留めたいと思うんですね。ハデスとは墓のことです。お墓のことですね。墓、つまりこの死後の世界のこと、その墓の中に留めておられないということを言ってるわけです。私、主は私の魂を墓の中に捨てておかれない。つまり死につながれた状態にとどまらせることはないとダビデは言うわけです。何を言っていますか？どうですか？ではダビデは死ななかったのか？いや、たとえ死んだとしても、じゃあその後彼はすぐにまた蘇ったのか。29節のところ、兄弟たち、クソダビデについては私はあなた方に確信を持って言うことができます。今の語ったダビデについてですね、彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。ダビデはよみがえったと言ってますか？ペテロはそのように語っていた。ダビデは死ななかった、またはもうよみがえって一緒にいるんだっていうことを言っています？言ってないですよね。ペテロは私は確信を持って言うことができますよ、 あなた方仕立てこのダビデ王は死んで葬られ、その墓は今日も私たちのところにありますよって、彼は死んだ状態だっていうことをペテロは言ってるわけです。じゃあ誰を指してダビデはそう語ったのか。もちろんダビデはそのやがての日のそのよみがえりについて望みを持っていたことでしょう。直接的にはそういう意味ですね。でもイエス様という光、メシアのその光を当てた時にはまだそのことは起きてないわけですよね。ペテロは言うんです。じゃあ誰を指してそう語ったのか。その続きですね、30節から32節。彼、ダビデですね、彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見してキリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。メシアを指していた、メシアの予言をしていたっていうんです。神はこのイエスをよみがえらせました、よみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。私たちはそのことのを実際に見ました。イエス様を実際に見たというんです。ダビデは神様が常しえの王位を約束された彼の子孫を指してこのことを予言したってペテロは言うんですね。でそれは第2サムエル記の7章12節13節に記されている。第2サムエルの7章の12節、13節のところ、また見ておいてください。つまりその子孫こそイエス・キリストなんだ。人々は不法なものとしての、この不法なものの手によってっていうのは、不法なものとは立法を持たないもの、そういう意味で外国の人って言いますね。そういう意味ですが、人々は不法なもののとしてのこのポンテオピラト、異国の人ですね、立法を持たない異国の人手によって、この方をこの方を十字架につけて殺したんだって。でも神様はこの方を死の苦しみから解き放ち、よみがえらされた。そしてペテロをはじめ私たち弟子たちはそのよみがえられた主にお出会いしたんだ。しかも40日にわたって、私たちはこのイエス様、もう死んだんですよ、死んでなかった、ギリギリ死んでなかったとかじゃなくて、死んで3日目ですから、その後よみがえられたこのイエス様に私たちはお会いしたんだ。このお方はよみがえられた。ダビデはこの方に、ことを予言して語っていたんだって。そのよみがえられた主が、この使徒の働きの最初のところを見たように、天の神様の右の座に登っていかれることで、神様から約束の聖霊を受け、その聖霊をご自分の弟子たちにも注がれた。先ほど、もう今見ないですが、33節にそのように記されている通りですね、この方が聖霊を注いだ方だよ。聖霊がたまたま降ってきたとかそういうことじゃなくて、この方が神の右の座にでこうされた。もう全ては全部こう細かく書かれていますよね。そのようにご計画されて、そのことがイエス様を通して、このヨエルを通して語られたこの予言はイエス様を通して実現したよ。ペテロは続く34節35節でもダビデ王のこの言葉を引用しています。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。主は私の主に言われた。主は私に言われただったらね、あなたの敵をあなたの足台にする時まではね、私の座でじっと待ってなさいとかっていうのは分かるわけですよね。そのダビデの時代、戦がいっぱいありましたから。でも主は私の主に言われた。この最初の主とは神様です。そして私の主とはダビデがその予言して言ったキリストのことですね。 やがてそのあなたにその子孫が与えられる、この子孫があなたの王国暗い御蔵について、とこしえにこれを固く立て、永遠に固く立てるよと神様が約束された、この私の主イエス様のことですね。ですからこの言葉というのは、そのもちろん当時のそのままの意味があるわけですが、イエス様のことをこう指し示すものであり、このことは主が来られるまで、この再臨ですね、主が来られるまでの主の今の状態、天に昇られた後の状態、主が来られるその復活、再臨までのその状態の様子をこう伝えています。それは神様がイエス様の敵、この世の悪、その全てのその敵を彼の足台とするまで、つまり終わりの日に全てのものが、私たちクリスチャンは進んで神様を崇める、膝をかがめ神様を礼拝する、でもそうでない、最後まで受け入れない、最後まで神様を呪う者たちは主のその裁きのもと、道からのもとで力ずくでこのお方に従わざるを得ない、まあ、その後の地獄がどうこうというのは今日は見ませんが、そのようにやがてイエス様の足台となる敵がなる時までは、その定めた時までは待っていなさい、つまり主のその再臨はその時までない、終わりの時はまだ来ないということですね。でもその時が来たならば、イエス様は速やかにこの世に戻ってこられ、聖霊を受けて預言する者たち、ご自分の名を呼ぶ者、全てのものを主は救われる、主の名を呼ぶ者は皆救われる。ペテロはそのようなお方として、このナザレのイエス、イエス様のことをこう証ししました。そして事実イエス様はそのようなお方ですね。先週も見ましたが、でもこのそう今こう見てきましたね、もうほとんど終わりじゃないですか、このところね、ペテロのメッセージはもう終わりに近づいてるわけですが、でもそれで終わってないですよね。そうなんだよ、聖霊を受けなさい、じゃあイエス様信じなさいで終わらないんです。どうやって終わってます？この彼のメッセージのこの終わり方があまりにも強烈なので、私の心にずっと響いていますね。この準備するにあたってずっと響いて、36節のところですから、この最後のところですね。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。こんな終わり方ですよ皆さん。ペテロの最初のメッセージ、聖霊に満たされて神の大きな御業を語ったペテロは、だからこのことを知っていてくださいよって、神様が主ともキリストともされたこのお方を、このイエスをあなた方は十字架につけて殺したんだって。あなた方はギルティーだって言ってるわけですよね。なんていう終わり方ですか。いやいや、そうなんだけれどもって言って、その後のフォローじゃないですよね。でペテロは言うんです。キリストを十字架につけたのはイスラエルのすべての人々、英語では All the house of Israel ですね。 All the house of Israel、 イスラエルのすべての人々、つまりあなた方ですよ。このイエスを、このメシアを十字架につけて殺したのはあなた方ですよ。イエス様を十字架につけて殺したのは誰ですか。あの呪いとして木にかけられるっていうのは呪いを意味しています。ですからユダヤ人たちはイエス様がただ死刑になるっていうことじゃなくって、ローマの国がですね、その十字架刑を採用してたわけですけれども、ユダヤの人たちにとってはただイエス様を、ね、妬んでたわけなんです。ただイエス様が死んでくれるじゃなくって、呪いとしての木にかけて殺したかったわけです。まあ、指導者たちが先導したわけですけれども、その主のその呪いとしてのね、彼らが忌み嫌うこの木にかけて殺したのは誰ですか。まあ、ペテロは言うわけですね。あなた方だって言うわけですけれども、じゃあペテロはいや私は関係ない、 私はまあガリラヤ人だから、まあ、イスラエルのって言った時、私と弟子たちはもう聖霊受けてるから関係ないですって言ってると思います。私たちを除くあなた方だ。その説明はないですよ。ないですけど、どうでしょう皆さん。私はそのすべての中に、すべてのイスラエルのすべての人々の中にペテロは自分自身を含んでいたと思います。三度主を否んだ彼自身も含めていたことでしょう。主は主を捨てて逃げてしまった他の弟子たちも含んでいたことでしょう。また何よりも彼のメッセージを今ここで聞いているすべての人々が含まれていた。誰一人としてこの主のイエスの十字架と関係ない人はいないよ。さらに時代を超えて場所を超えて今この時この聖書を通してメッセージを聞く、彼を通して語られたメッセージを聞く全ての人が含まれている。あなたはそのことにアーメンと、その通りです、同意します、アーメンとおっしゃいますか。私が主を十字架にかけた、それともいやいやいや私は関係ない、死を十字架にかけたのユダヤの人たちだ、私は関係ない、いやいや私もある程度罪は分かるんだけど、その私と彼らと比べたらもう全然違うし、そのように十字架と自分を関係ないものとしますか。頭では一応理解し、また口でもそうですと言いながら、でも実はいや本当にそうだな、あのパウロが私は罪人の頭だと言ったように、罪、パウロ十字架にかけてないですよね、イエス様に手をかけてないわけですよね、でも私は罪人の頭だ、でも実はその罪人としての本当の自分の姿にまだ気づいてないという人はいませんか。わかるんだけれども他の人の方が私より罪深いってどうしても思っちゃうんです。イエス様の十字架って言ってもあんまりピンと来ない、まあ、もうそれが当たり前になってしまっている、慣れっこになってしまっているという人はいませんか。本当の意味でこの罪人としての自覚が与えられるならば、私たちのうちにはそんな罪人のため、こんな私のために主が十字架にかかってくださったんだ、いやいや他の人で殺したっていろいろありますけれども、私のために主は十字架にかかられたんだ、私を罪と滅びから救い出すために、贖い出すために主はかかってくださった、私はこの主の恵みによって救いを得た、許しを得た、神の子供とされた永遠の命を今受けていますという確信が必ず与えられる。でもそれはイエス様を私の考えにプラスすることからではなくって、イエス様を十字架につけたのは私だって理解するところ、私はそんな罪人なんだって知るところからですね。主の名を呼ぶ者とはそのような人ではないですか。主よ主よって呼んだから、あ、じゃあ救うよではないってイエス様おっしゃってるでしょ。私はあなたを知らないっていうのはパーソナルリレーションシップですね。個人的な関係です。だから私たち、主は知ってくださるんですよ。でも私たちがこのイエス様との関係を抜きに、ただイエス様、告白したら救われる、祈ったら救われる、洗礼を受けたから救われる、だったとしたら、イエス様はあなたを知らないとおっしゃる。こんなことをした、あんなことをしてきたから大丈夫って言うんだったら、私はあなたを知らない。これはすんごい強いことですよね。強いというか、このイエス様との関係です。主の名を呼ぶ者というのはそのようにして、イエス様って、イエス様あなたが救い主です、あなたの恵みによって私はただ本当に誇るものは何もないですが、あなたの恵みによって救われました、主を感謝します、この私を用いてください、どのようにでも使ってください、あのマリアがこの橋ためにお言葉通りになるようにって、あなたが語られること、あなたがなさること、私の全て捧げます、好きなようにしてくださいって主を捧げるもの、そのような人が主の名を呼ぶものではないですか。でもそれは同時に分かれと言って分かるものではない。私がこれだけ語ってじゃあ分かるかっていうと、今は分かったようでもまたこの一週間の歩みの中で イエス様を小さくする、十字架の意味を小さくする、神様を小さくして、ああってなってしまうということあるんじゃないですかね。これは聖霊のなされるこの御業ですね。だから何もせずに、いや だから聖霊が働きかけられるまでね待っとこうじゃなくって、ただじっとしていたら、まあいつかその日が来るなじゃなくって、今日という日に御言葉、神の言葉を聞くならば主の前に自分を低くする、持てる限りですよ、いろいろ分からなくてもいい、隠しがなくてもそう言われているから自分を低くし、御言葉をまた祈りを通して聖霊の満たしを祈り求めるものとなる。聖霊の満たし、聖霊が示してくれ、その聖霊の満たしを祈り求めようではありませんか。神様はこの聖霊というお方によって、この方を通して私たちの罪、私たち自身の姿を示すとともに、でもだからそこにあなたはイエス様が必要だ、だからイエスはあなたのために来たよ、だからイエス様を見上げなさいよ、イエス様の栄光、イエス様の素晴らしさ、この方により頼んで歩むこの命の道の素晴らしさ、御顔に照らされて本当に喜びに満たされる歩みの素晴らしさを主が聖霊を通して分からせてくださる。お祈りしましょう。